一咕噜巴勒扬一大刚阿瓦乌姆萨古拉吉拉阿兰肯卡姆伊玛乌西里卡阿亚伊古西
内イランカラプテおはようございます。2013年1月13日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第141回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E にはでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。二部隊の様子ですけれども、今日はとても良い天気です。オホーツク海の江差町の、失礼しました。江差町歌登りではマイナス30度以下が、5日連続だったというニュースがあります。北海道もとても地域によっては寒いところもあります。アイヌ語で1月はトエタンネチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報でお届けいたします。2013年1月7日付北海道新聞より、アイヌ民族のジャズ歌手熊谷民子さんが1月2日午後6時57分大腸がんのため死去されました。60歳でした。十勝管内本別町出身、旧姓清川さん、自宅は横浜市青葉区、通夜は11日、告別式は12日にいずれも横浜市北部斎場で執り行われました。喪主は夫、隆二さん。熊谷さんは20歳の時に東京で音楽活動を開始、2009年に大腸がんで余命1年と宣告された後も治療を受けながらライブハウスなどで歌い続け、2010年にアイヌ語による賛美歌、アメージング・グレース、2011年には東日本大震災を歌った大地よの CD を発表しました。ご冥福をお祈りいたします。本日二つ目のニュースは北海道新聞トマニチ博物誌より、茅野史郎さんの回、アイヌ語で栗はやむ、木はにという、アイヌ民族の発想では人間に有用なものにまず名前をつけ、その栗の実が取れる木はやむに栗の木と名付け、例えば桜の木はカリンパに桜の皮の木と呼ばれる。かつてのアイヌ民族は桜の皮を弓づるや矢筒などに巻いて細工用に使っていた。昨年私の住んでいるビラトリ町では栗が豊作だった。私の会社事務所の隣に住む阿部義雄さんの奥さんから、今年は栗がたくさんなってるので拾って食べてと言われた。早速私は満81歳の母に連絡すると、母を含めて3人で拾いに来ていた。買い物袋で2袋くらいの収穫があったと後で聞いた。ここで栗の電波に関するウェペケレ昔話を一つ紹介したい。出典は新定復刻ウェペケレ集大成、茅野茂2005年7月、財団法人日本伝統文化振興財団に収録されている第11話のポロシルンカムイポホ姉、私はポロシリの神の息子だったというものだ。語り手は平賀さともさん。1961年8月に茅野茂が登別温泉で録音したそのアイヌ語をカタカナで書き起こし、日本語で筑語訳と意訳がつけられた本だ。この話はポロシリに住む神様の息子は事情があって隣の国で母神一人によって毎日栗ばかりを食べさせられて育てられた。 13から14歳になった頃、母神にお前の父親はポロシリに住む神なのだと教えられ、フップ市を通りビラトリへ行き、ポロシリを訪ね実の父親に会いに行きなさい、そして途中途中で栗を巻きながら行きなさいと言われた。その息子はビラトリから叔父の案内で父神に会えたが、その父神は明朝神の国へ旅立つという。そして父神は息子に向かって、お前はこのポロシリを私の代わりに守りなさいと言ったというものだ。息子は母に言われた通り、フップ市からビラトリ、ポロシリへと歩みを進めながら栗を撒いたというお話。詳しく調べてはいないが、ビラトリ町で一番古い栗の木は義経神社の境内に生えているものだと思う。樹齢400年くらいなので、このウエペケレのようにして植えられたものかもしれない。北海道には自生の栗の木はなく、すべて植えられたもの。三つ目のニュースは、2012年12月14日付、北海道新聞ウエピリカより、苫小牧駒沢大学、岡田道明さんの回をお送りします。1899年、明治32年、帝国議会は北海道旧土人保護法を制定し、アイヌ民族の保護に努めることになりました。同法を受けて、1901年には道庁が、旧土人児童教育規定を制定し、アイヌ民族の児童に対し特別な教育を実施することとなりました。そこではアイヌ民族の児童と和人の児童を分け、アイヌ民族の児童には国語、日本語をはじめ日本文化を集中的に教える教育が行われました。この教育を行うため、北海道内の25カ所に特別な学校が設置されました。そこへ通うアイヌ民族の児童は和人の児童と切り離され、教育格差や差別を生む原因にもなりました。またこの学校では日本語教育が徹底され、学校ではアイヌ語を話すことが禁止されました。そのためアイヌ民族の児童は母語、つまり親から習得する言語のアイヌ語ではなく日本語を用いるようになりました。この出来事はアイヌ民族の社会、そしてアイヌ文化に多大な影響を及ぼしました。言葉は文化の中心となるものです。言葉を失うとその文化を維持することはとても難しくなります。例えばアイヌ文化の信仰観を日本語だけで説明するのは極めて困難です。カムイを神と表現したのではカムイの本質は理解できません。アイヌ文化の儀式を日本語だけで執り行うことは不可能に近いのです。子どもたちへの日本語の徹底は親たちの言語までも日本語に変えました。学校では日本語によってのみ授業が行われますので、子どもは日本語を習得しなければ良い成績を取ることができません。どこの世界の親でも子どもには良い成績を取ってもらいたいものです。それはアイヌ民族の親でも同じでした。子どもが日本語の教育を受けるようになってからは、親たちは子どもの前でアイヌ語を使わなくなりました。普段はアイヌ語で会話をしているのに、子どもが家に帰ってくると会話が日本語に変わったという話は多くの方々から聞かされました。アイヌ民族の児童に対する特別な教育は、アイヌ民族が日本文化の社会で生きていくための力をつけることにもなりました。しかしその陰で先祖から使われ続けた言葉を奪われ、異文化の言葉を強要されて苦しんだ人々がいることを忘れてはなりません。4つ目のニュースは、2012年12月27日付、北海道新聞より、白老海の別邸古川、ペネイモでおもてなし。古城浜の温泉ホテル海の別邸古川が、野外で数ヶ月間凍らせた芋を潰して団子にするアイヌ民族の伝統料理ペネイモ作りに取り組んでいる。ペネイモはもともと保存食で、お粥に入れたり焼いたりして食べる家庭料理。同ホテルは白老ならではのメニューを提供したいと、一冬越したジャガイモで団子を作り、来年3月から宿泊客に無料で提供する予定だ。同ホテル副支配人の古川洋平さんが、町内のアイヌ民族博物館でペネイモを食べ、普通のジャガイモ餅より味が深いと、その美味しさに感動し、ホテルで提供することを考えた。今夏 同博物館職員から作り方を習い、12月上旬から約80個、計30キロのジャガイモを凍らせる作業を始めた。同ホテルがアイヌ民族料理を作るのは初めてで、アイヌ民族博物館も博物館以外で現在町内で食べられる飲食店などはないのではという。アイヌ民族料理を取り入れることで地元に根ざしたホテルにしたいとの思いがある。古川さんは毎日午前中にジャガイモを直に触って凍り具合を確かめ、ムラがあれば配置を変える作業を繰り返している。古川さんは初めてでうまく作れるかわからないけど美味しくなってほしいなと毎日愛情を込めてますと話し、宿泊客に食べてもらえる日を心待ちにしている。本日最後のニュースは1月7日付北海道新聞より、アイヌ民族の息吹感じて、シダオイのサークル作品展。アイヌ民族の織物や編み物を制作する町内のサークル、チタラペ松永八重子代表の作品展が、白老町若草2の白老イオール事務所チキサニで開かれている。同事務所の主催、チタラペはアイヌ語でゴザの意味で、2007年に結成、週2回集まって工芸品作りに取り組んでいる。今回は36点を展示、乾燥させたガマの葉と黒や赤の布とを編み込んで文様を作り上げたゴザのほか、編みかごなどの小物も並ぶ。ゴザは民族の儀式や防寒のために用いられてきたという。松永さんはアイヌ民族の生活の息吹を感じてもらえればと話す。入場無料、1月31日まで。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントお願いします。
はい、一番初めのニュースで訃報がありました。熊谷民子さんという方がですね、アイヌ民族出身のプロのジャズ歌手だったんですけども、まあ若い、まだ60歳ということで若い年齢で、まあ、亡くなったのは、まあアイヌ民族にとっても、何て言うんでしょうか、大事な人を亡くしたなと、そういうような気がしています。熊谷さんのご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。
はい、次はですね、私、大野哲人が、熊谷民子さんの思い出と、題しまして、お話しさせていただきます。先ほどの、ニュースでも取り上げましたが、1月2日に、神奈川在住のアイヌ民族のジャズ歌手、熊谷民子さんがお亡くなりになりました。今日はですね、熊谷民子さんを偲んで、私が、思い出話などを話させていただきます。私はですね、現在はですね、北海道の様似町に住んでますが、9年前までは東京に住んでおりました。東京にいた時代からの、まあ、お付き合いですから、十数年ですね、1998年か9年あたりから、だったかと思いますが、熊谷民子さんとの親交がありました。で、まあ、普段は、民子さんと呼んでましたので、民子さんと呼ばせていただきますが、熊谷民子さんと私が最初知り合った頃はですね、まあ、普段はですね、日中は、別にお仕事をやってらっしゃったかと思いますが、まあ、その傍らですね、ジャズ歌手としての、まあ、活動もされてまして、時々ライブで歌ってました。で、最初お会いしたのはですね、東京の早稲田にあります、アイヌ料理店、レラセだったと思います。アカンからですね、民子さんの、親戚の方がですね、踊りの公演で来た時だったんじゃないかと思いますが、まあみんなでその店に集まった時に、民子さんもいらしたんじゃ、と記憶します。まあそれ以来の付き合いでして、ただ当時はですね、まあその時々、ジャズ歌手として、ライブで歌ったりしてましたが、アイヌ語とかアイヌ文化とは特に、関わりもなくですね、ただまあ時々そういう行事、の時に顔を出したりですね、 この北海道の親戚の方がいらした時に、まあ顔を出したりとか、あとまあなんか忘年会があってなんかそういう時に来たとかですね、そういう記憶もあります。で、あとまあ比較的同じ電車の沿線に住んでたもので、京浜東北線ですね、当時埼玉の川口に、タミコさん住んでたので、私も比較的近かったものですから、なんか、一緒に、お茶を飲んだりとかですね、あとアイヌ刺繍の作品展を一緒に、見に行った記憶もあります。まあそういうまあ時々、行事などであったりとか、そういう感じでした。で、9年前に私は北海道に引っ越してきました。で、その後しばらく数年ですね、タミコさんとも連絡はまあない状態でしばらく途絶えてたわけですね。確か私が引っ越した後、タミコさんも埼玉から神奈川に引っ越したんじゃないかと思うんですが、一度私もちょっと用事があって連絡取ろうとしたこともあったと思うんですけど、確か連絡取れなくて、でまあ急ぎでもないので、まあまた今度誰かに聞けばいいかという感じでそのままになったんじゃないかと思います。でその後ですね、2007年ですかに、まあ癌で入院されて手術をしたという話は風邪の頼りで、私も聞いてました。ただまあ手術してね、まあ元気になって東京のアイヌ文化交流センターに来たりしてるよなんて話も聞いたりしてました。でその後ですね、2009年ですね、2010年ですね、の9月に新聞に記事が出ました。でそれはですね、熊谷民子さんがアイヌ語の歌を歌っていると。それはですね、Amazing Grace と言って、これはですね、イギリス人の宣教師が、書いた詩が歌になっているわけですが、まあ、賛美歌です。神を賛美する歌なんですね。非常に有名ですから、ご存知の方も多いかと思います。で、この歌をですね、アイヌ語に訳したものを、アイヌ民族の、ジャズ歌手の熊谷民子さんが歌っていると。いう、まあ、記事でした。で、その、ちょうどその頃ですね、完成した東京アイヌという映画ですね、この放送でも一度取り上げたこともあります。首都圏に暮らしているアイヌ人たちの、まあ、ドキュメンタリー映画ですね。その映画の中で、まあ、このタミコさんが、このアメイジングレイスをアイヌ語にしたものを歌っていて、それはエンディング流れると。で、その歌は、まあ、ずっと、まあ、アイヌであることをもう隠して生きてきた自分が、今は、ね、かつてイミキだったこのアイヌの、生き方を、今は、まあ、愛してるんだというような、こう、自分のルーツに向き合った内容の歌になっています。で、その、まあ、新聞記事にはですね、2009年その、前年ですね、癌が再発して医者にはもう余命1年と、宣告されたというまあことも書いてありました。でまあその病気をきっかけにまあそれまで、できるだけ触れないようにしていた、アイヌとしての自分のルーツにまあ向き合うようになって、まあアイヌ語を勉強したりもしているというようなことも書いてありました。タミコさんはですね、十勝の本別町というところのご出身で。で、まあ、子供時代、いじめ差別などもあってですね、結構やっぱりいろいろの嫌な思いもされたようで。で、もう、中学を出てすぐですね、もう北海道離れたいということで、東京の方に行って、まあ、就職されたということです。で、その後、まあ、スカウトされて、歌手としてデビューして。で、まあ、紆余曲折あって、まあ、ジャズですね。で、ジャズというのはアメリカの黒人が、まあ、発展させた音楽です。で、そのジャズの音楽に非常に惹かれてですね、これ自分たちアイヌとも重ね合わせて、やっぱり、見る部分もあるので、こう、ジャズを歌うようになったと。いうことで、ただまあ、ずっとアイヌとは関係なく、生きてきたが、今、この病気をきっかけに自分の民族に、まあ、向き合うようになったというような、まあ、 新聞記事で、私もしばらく、連絡途絶えてましたしね、久しぶりに、新聞で見て、しかも、大変な病気を抱えているということで、まあ、びっくりして。そして、まあ、私は、まあ、東京時代、お会いしてた頃はですね、まあ、あまりアイヌの文化言葉にはもう関わる感じでもない。まあ、やっぱり、過去の差別体験などもあるので、できるだけアイヌのことに触れたくない。やっぱそういう気持ちがあったみたいですね。まあ、これは同じ気持ちを抱えている人、各地にたくさんまだいらっしゃるかと思いますが、やはり民子さんもそういう思いであったということでした。で、その新聞記事には、まあ、数日後ですね、東京の赤坂で、ライブが予定されていて、この歌を歌うというようなことが書いてありました。まあ、それを読んでですね、大変な思いをして、そういう活動をやってるんだなと思ってですね、インターネットでまあ、会場を調べましてね、それで、お花を送らせていただきました。まあ、メッセージを添えてですね、まあ、激励したいなという、まあ、気持ちで、花を、まあ、送らせてもらいました。そしたらですね、ライブの後、お電話が来ましてね、まあ、お花ありがとうと、突然で、まあ、びっくりしたというようなことで、久しぶりにお話ししました。で、まあ、その時、まあ、タミコさんがおっしゃったのは、いや、私はもう、今のこの自分の運命を受け入れてると、いうふうに、まあ、きっぱりと言いました。もう、余命を宣告されてる状態ですから、私としてもなんて言葉をかけていいかわからない、まあ、状態だったんですけどね。本当にきっぱりとそのように、言ったのを今でも思い出します。で、その後ですね、2ヶ月後ですね、その先ほど言いました東京アイヌというドキュメンタリー映画の上映会が釧路でありまして、ゲストで民子さんが来ることになりました。それで私も、行ったわけですね。で、まあ、本当に会場はすごいもう超満員で、まあ、映画自体も話題になりましたし、その民子さんのことも話題に、新聞ちょうどね、出て話題になりましたからね。それでかなりの人がいました。そこで本当に特別ステージ、ライブがありましてね、2、3曲歌ってくれたんですけどね、本当に力強い歌で、そのアメージングレースはじめ、いくつかの持ち歌を歌ってくれました。で、そのライブの合間の、まあ、お話、トークですね。これもまたね、軽快でユーモアも挟みながら、本当に、素敵なステージでした。で、まあ、そのライブの後、本当に、廊下で、再会してですね、抱き合って再会を喜びました。そのことも覚えてます。で、その後ですね、まあ、タミコさんと時々、まあ、連絡を、まあ、取るようになりまして、北海道にも、その後、何度かライブで、いらしてます。で、おととしのもう10月になりますけど、東京で、まあ、ライブがあって、これは新曲の披露ということで、大野くんぜひ来てということでお誘いいただいたもので、行ってきました。で、その新曲というのはですね、大腸という名前でして、これはアイヌの布絵の作家として有名な宇梶静江さんのが書いた詩です、東日本大震災の犠牲者を悼んで書いた詩なんですが、それに曲をつけて、で、日本語とあとアイヌ語訳で両方で歌ってるんですね。で、その歌が CD になってます。そしてその CD にですね、何曲か入ってるんですけど、実は私も、お手伝いさせてもらった曲があります。What a Wonderful World という、この素晴らしき世界という歌ですが、これも有名な歌です。ルイ・アームストロングという人が歌ってます。で、この歌を、のアイヌ語訳を頼まれて私が、訳したものも CD に入ってます。で、そのまあ、大地よという歌も披露しまして、もう一昨年の11月になりますか、苫小牧で開かれたアイヌ民族文化祭でも披露しました。で、まあ、私としてはその時お会いしたのが、まあ、最後になってしまいました。去年はですね、メールとか電話で、何度か連絡取ったりもしましたが、まあ、お会いすることはできませんでした。で、もう医者に、宣告された嫁はですね、もう、4年前にですね、あと1年と言われて、それでも毎年毎年、いや、その時その時ですね、いや、この前、 あと1年と言われたとか、そういうふうな話で、本当にその、医者に言われた、その、余命もですね、まあ、克服というか、まあ、更新してですね、本当にまあ、なんていうか、まあ、いわば奇跡的に、本当にその、やっぱり気力、体力、希望、やっぱり生きる、やっぱり意志なんだろうと思うんですが、本当にその医者の宣告をもう、とっくの塔にも超えてですね、超越して、タミコさんはずっと力強く歌い続けたわけです。まあ、その、治療の傍らですから、本当に大変だったみたいですね。治療にもお金もかかるし、本当にいろんな、治療法をですね、試してですね、夫の隆二さんとが本当に、懸命にサポートしてですね、二人で、その、病気と戦ってました。で、やっぱり時々ですね、具合悪くなって寝込んだり、入院もしたりもしてましたし、その合間合間ですね、歌い続けていました。本当に見ていてですね、痛々しいんですが、本当にステージでは生き生きと、堂々と歌ってました。その姿は本当に私はすごいなと。本当に生きることってのはすごいことなんだなと。命の力というものを感じさせてもらいました。そしてその、ずっとですね、長年、封印してきたこの自分の出自の愛の歌い、それも自分の民族の先祖の言葉、アイヌ語で堂々と歌ってた。で、その生き様はですね、私は本当に多くを学ばせてもらった。むしろ、私が元気をもらったぐらいで、本当に、人間の命というのは本当に運命ですから、いつ死ぬかわかります。いつ病気で死ぬか、事故で死ぬか。その中で、まあ、本当に懸命に生きて、アイヌとして、懸命に力強く生きた、熊谷民子さんの生き様は本当に、私は、本当に、拍手を送りたいという気持ちでいます。そして、本当に勇気、力を与えてくれた。私だけでなく多くの人に。本当に、アイヌの歌りの、道徳の人たちが本当、いや、すごい人、こういう人いたんだな、ということで、民子さんの歌を聴いてね、感動したとか、みんな言ってました。ということなんですが、まあ、12月の下旬に、体調を崩して入院されて、そのまま、残念ながら1月2日に、旅立たれたわけですが、その、民子さんの生き様、本当に多くの人に感動、を与えてくれたと思いますし、私は本当に感謝してますし、まあ、年は離れてますが、友人として、本当に、頑張ってくれたな、ありがたいなという思いでいます。ということで、今日はですね、熊谷、民子さんを偲んで、私の、思い出話をさせていただきました。熊谷民子さんのご冥福を心から祈りたいと思います。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはですね、年末年始の過ごし方ということで、私司会を担当します茅野史郎です。順番に自己紹介をお願いいたします。
はい、仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、そして、ミキサーです。荒弘樹です。よろしくお願いします。
はい、今日もですね、3人でこのワイワイガヤガヤを進めてまいりますが、まあ、年末年始の、まあ、過ごし方ということですから、まあ皆さんからまあ体験談みたいなような形で、どのように大晦日を過ごし、どのように新年を迎えたかというような話をしたいと思いますが、まず私の方ですね。私はですね、大晦日は私の母のとこで、過ごしたんですよ。そして、まあおせち料理、北海道の場合は大晦日におせち料理食べますので、それを食べて、まだ、日がじゃないな、新しい年迎える前に自宅に戻って、あとは紅白歌合戦見ながらいたという、そういう過ごし方ですね。はい、それでは仙石さんどうぞ。
はい、今年も岩手の実家の方に帰りまして、でお正月、うちの方はおせちは年明けから食べますので、 で、うちの母はあのギリギリまでおせち作りをする感じですね。30と、まあなんか本人の中では計画的らしいんですけれども、もうギリギリまで仕事してる感じですか。豆を煮たりとか、私が帰ってから やらされたのは、あの、数の子の、あの、なんていうか、筋っていうか皮取りみたいなのを帰ってから手伝ったり、あと昆布切って松前漬け作ったりとかですね、そういうのをやったりとかして、で、今年は弟が早々にダウンをしたので、年末の番組は弟に、あの、取られずに紅白をゆっくり見ました。で、お蕎麦を食べずに寝てしまい、ゆっくり朝寝をしながら正月を迎えたっていう感じです。
ああ、なるほどね。はい。はい。アナさん、どうですか？アナさんの年末年始は。
はい。今年、まあ昨年の年末年始、今年はですね、もう、31、1、2、3とお仕事だったので、うん、夜はでも家でのんびりとしたんですが、なんかね、年が明けたっていう感じがしなかったんですよね。
忙しかったですね。
そうなんです。で、年が来て、ちょうど仕事で、あの、神社にこう、生中継に行ったんですけど、
なるほど。
で、その時はまあ、せっかく持ってたので、着物を着て生中継に行ったんですが、うん、それで、こう神社で初詣に並んでる人を見て、初めて、ああ、なんか年が明けたんだなっていう、そこでようやっと実感しましたね、今年はね。
なるほど。じゃあ、それ神社は取材で行った
んですか？そうです。はい。取材に行
って。何人ぐらい取材したんですか？
いやお話を聞いたのは、だいたい、まあ、5、6人ぐらいだったんですけど、あの、一方の神社では、まあ、こう、まあ、町の神社っていう感じで、ちょっとこう、お参りに来てる方がいたんですけど、一方の大きい方の神社で、こう、200人ぐらいずーっと並んでて、
それ参拝するのに
参拝するのに、初詣で参拝するのに、ここまで並んでするものなのと思ってちょっと見てましたけどね。
なるほど。まあ、実は私まだね、行ってないんですよ。
あ、そうなんですか。
神社も、あの、お寺も。だからまだ初詣を済ましてないなって。いつになるかね。あれ1年で初めて行くの初詣だもんね。
まあ、そうですね。我が家も初詣の風習ないんで。でも1月1日に、あの、神棚に、うん、あの、おみきあげて、パンパン。
なるほど。ああ、神棚にね。
はい、
そっかそっか。まあ、あなたはその神社行った時何か、神様に頼みました。
初詣やした時は、で、その、両方の神社も、あの、最初は取材で行ったので、まあ、お参りはできなかったんですけど、終わった後に行ったら、並んでる方の神社まだ並んでて、これ並んで待ってお参りするのはちょっと寒いかなと思ったので、少ない方の神社に行って、お参りをしてきたんですけど、まあ、今年は、良縁に恵まれるといいな、とか思いながら、
ね、
はい。
そうだね。あの、ね、ぜひその辺頑張ってください。
投げやる。
いや、誰かいい人いたら紹介します。
ラジオを通してそんなこと言っていいんです
か？はい、はい、ワイワイガヤガヤをお送りしました。今回のテーマは年末年始の過ごし方でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国交省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂、二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
アイヌイダック、アイヌマンドはい。アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです。私、茅野史郎が本日は講師を担当いたします。クレハナクネ、茅野史郎ね。
はい。そして今回、アイヌ語を教わります。クレハナクネ、荒弘樹ね、荒弘樹です。よろしくお願いします。
は
い、
それではですね、今日は2007年の6月3日に STV ラジオで私が放送したアイヌ語ラジオ講座テキストっていうのがあるんですけども、そのテキストを使ってですね勉強したいと思います。レッスン10、レッスン10というところで、まあ、皆さんはテキストはないと思いますけれども、自己紹介の4つ目ということで、父親の名前を言う場合ですね、そういうのを練習してみたいと思います。
はい。
まず例文のところなんですけど、あなたのお父さんの名前は何と言いますかという質問ですね。
はい。
でそれに対して、私の父の名前は何々ですと、まあ、これは本当の名前を言ってもよろしいですし、例えば太郎さんとかそういう名前で言ってもよろしいです。うん、ではちょっと二度ほどですね、私が発音してみますね。
はい。
青なはれへまかえ、青なはれへまかえ、これがあなたのお父さんの名前は何と言いますかという質問ですね。で、それの答えなんですけども、はい、私の父という数ですね、お父さんということですけど、これはクオナハというのが猿川流域ではくっついてコナハとなります。クっていうのは自分ですね。オナハはお父さんですけど、クオナハがコナハと発音されますので、はい、コナハレヘアナクネ〇〇ねというふうになります。それでは実際にですね、私が1のあなたのお父さんの名前を何と言いますかという、質問をしますので、アラさんは、
はい、
まあお父さんの名前も言ってもいいですし、まあ太郎という名前を言ってもいいですので、はい、ちょっと実際やってみましょう。
はい、
じゃあ質問しますよ。はい。青なはれへまかえ。
こなはれへあなくね、太郎ね。
あ、太郎さんという名前ですね、したらね。
はい、はい。
はい。じゃあもう一度いきます。青なはれへまかえ。
こなはれへあなくね、太郎ね。
はい。上手だと思います。はい。それじゃああれですね、アラさんにちょっと質問の方やってもらいますか。
はい。
私に質問してくださいね。
はい。
あなたのお父さんの名前は何と言いますか。はい、どうぞ。
はい。青なはれへまかえ。
こなはれへあなくね、しげるね。
うん。
まあ、しげるっていうのは私の父ですね。はい、もう亡くなってますが、かやのしげるっていうのは私の父ですので、まあ、これは下の名前だけでいいですね。しげるねというふうに言えばいいですね。はい、はい、それではもう一度、私が質問しますので、アラさん答えてくださいね。はい。青なはれへまかえ。
こなはれへあなくね、太郎ね。
はい。すごい上手にできたと思います。で、これは割とですね、丁寧な、聞き方ですね。
はい。
あという、言葉を使う場合は丁寧ですね。青なは。次、割と存在な言い方ですね。同じ年か、または自分より年下の人に、まあ、尋ねる言い方で、
はい。
えという言い方なんですね。これ、え、おなは。で、えというのは、お前という言い方、または君というぐらいの言い方なんですよ。
はい。
ですから、おなはれまかえ、君のお父さんの名前は何というのということですから、まあ、年上の人にもし、どうしてもその、相手の父親の名前を聞く場合は、やはり、あおなはれへまかえって使った方がよろしいですけども、うん、同輩か年下であれば、おなはれへまかえというふうに使ってもいいですね。
うん、
で、これ、答えの方は全く同じですね、先ほどと。うん、それでは私が、アラさんに聞きますので、はい、答えてくださいね。はい。えおなはれへまかえ。
こなはれへあなくね、太郎ね。
はい。もう一度聞いてみます。はい、えおなはれへまかえ。
こなはれへあなくね、太郎ね。
はい。ここで大事なのはですね、
はい、
このねっていうのは、英語で言うと、be 動詞みたいなもんなんですね。
うんうん。
ですから、何々ですっていう意味なんです。
はい。
ですから、私の父親の名前は、なんとかですという。で、このねっていうのは必ずつけなければいけません。
なるほど。
ですから、このはれへあなくね、まるまるねということで、これは一つの文が完成します。
はい。
で、それでですね、いくつか、例えばおじいさんの言い方であれば、あなたのおじいさんだったら、エコロエカシですね。
はい。
して、おばあさんであれば、エコロフチという言い方なんです。自分の場合は、クコロエカシ、クコロフチと。エカシっていうのはおじいさんですね。私のおじいさん、クコロエカシ。私のおばあさんはクコロフチ。まあですから、そのような言い方もありますので、覚えていくとよろしいと思います。はい、
これ、青那覇、あっていうのが、まあ、あなたとか少し丁寧な言い方になると思うんですが、あころと、あころえかしとか、あころふちとかっていう言い方はあるんですかね？
ね、その場合どうかな、使えるかな、あころ、あ、使えますね。あころえかしでも使えますね。
うん、うん。うん。じゃやっぱりちょっと丁寧に言う場合は、やっぱり、うん、あっていうのをつけて言った方がいいってこと
ですか？うん、まあそうですね。ええ。うん、まあここでですね、私、あなたのおじいさんはというとこちょっと出てると思うんですけども、
はい、
これあなたのおじいさんだったらエコロエカシですよね。はい、でも、このエコロエカシをアコロエカシというふうに使う場合もあります。
はい。
はい。まあ今日の勉強はですね、あなたのお父様の名前は何と言いますかという表現です。うん、最後に、一度だけ私発音しますね。はい、青なはれへまかえー、で、じゃあちょっと答えてもらえますか、はい、もう一度。もう一度言います。はい、青なはれへまかえ。
こなはれへあなくね太郎ね。
はい、今日のワンポイントレッスンはこれで終わります。
ついのはうんこれやん。
はい、また聞いてください。ピリカカンピソシ、良い本の紹介、17回目です。私、茅野史郎が今日は当番ですので紹介させていただきます。これは最近ですね、復刻された本なんですけども、チリ・マシホのアイヌ文学という本です。で、これはチリ・マシホという方、アイヌで、東京大学を卒業した方で、文学博士の博士号も取った方です。まあ、ですから、アイヌの中ではとても有名な人ですね。で、この方はですね、晩年北海道大学で教鞭を取っていたんですけれども、心臓が悪くてですね、若くして多分50歳代だと思いますけども、亡くなった方なんですね。ですから、アイヌ民族出身として、東大を卒業し、北海道大学、まあ、国立大学ですね。かつては国立一機構二機構とかそういう言い方してましたけども、その帝国大学と呼ばれる、まあ帝国というかその一機構として、北海道大学なんかも挙げられてるんですけども、そこでも教鞭を取った方です。で、それでですね、今回この紹介する本なんですけども、第1章から第5章までなっている本です。で、ページ数自体は、26ページという、そういう本になっています。で、これは、旧仮名遣いの本だったものをですね、新しく直して、復刻しています。で、出版元はですね、発行所は株式会社クルーズ。これは札幌市にある印刷所です。で、編集者はですね、小坂弘信さんという方で、チリ・マシホを語る会という会の、事務局長をやっている方なんですね。して、この本を作るにあたっては、大野哲人さんがアイヌ語表記についての注意と補足ということを書かれております。で、まあ、その他に千葉大学の教授で中川博史さんがアイヌ文学の表記法ということで、文を書かれております。まあ、あと、いろいろなですね、アイヌ語の表記が、統一されてないもので、巻末でですね、その統一した表記が、読めるような工夫などもされております。まあ、あと、編集者の小坂さんも文を寄せております。それで、この本のですね、面白いところは、いろいろなその、なんちゅうんでしょうか、まじないの言葉なんかがたくさん載ってるんですね。で、 で、私もそれを読んで面白いなと思ったのはですね、例えば目にゴミが入ったとき、新とこ連連、地下っぽ連連というふうに唱えるんだというふうに書いてます。これは、いぶり、いぶり市長っていう、日高の隣の室蘭に、かつては市長所在地と、今は、振興局というんですけども、その室蘭のあるところですね、そこをいぶりというんですけども、そこの幌別では、新とこっていうのは破壊ですね。連連っていうのは沈め沈め。地下っぽ、これは小鳥です。で、連連。で、これをすると目に入ったゴミが、取れるもんだというふうに言ってます。まあ、これはどういう意味かっていうと、ほかいっていうのは漆塗りの器なんですけども、あれを水に浮かべてもですね、沈まないわけですね。船みたいな、船もっていうか、そうですね、あれはなんつったらいいのかな。ご飯を入れるですね、おひつってありますよね。おひつをちょっと二回りか三回り大きくしたぐらいの大きさのものなんですけども、それを水に入れてもこう沈まないわけです。で、小鳥なんかも、水の中入っても沈まないわけですね。で、ですからこういうような唱え方とかですね、すごい面白いなというのがたくさん出てます。まあ、その他にもですね、例えば神様が、その人間のことをですね、きちっと見守らないときに、その結果、例えば、子供が水で溺れて、川で溺れて、水死する。または、火事が出て、家が焼けて、人的損害が起こるとか。そういうことがあった場合はですね、人間から神様に対して、やっぱり一つの抗議をするんですよね。まあ、それも、神も、これは、文章の中で紹介されているやつなんですけども、神も、お見落としがあったと見えて、その隙に乗じて悪魔が災害を加えた。今後は油断なく見張ってもらいたいというような、そういう内容をアイヌ語でですね、言うというようなことも書いてます。そしてあと、いろいろな歌なんかもですね、収録されてるんですね。例えばこれは琵琶湖町二部隊にも現在でも伝わっている踊りがあるんですけども、スズメの踊りというのがあるんですね。で、これ実はですね、スズメを捕らえた子供たちが、そのスズメの頭の毛をつまんで、サポータップからキーキー、エコタンタップからキーキーっていう、これが実際スズメの役が小さい子供がやって、ちょっと大きい子が、小さい子の髪の毛を持って、やる踊りなんです。で、これ実はスズメを捕らえた子供がやってた遊びなんだそうですね。そんなことも書いて、このビラトリ町二部隊に伝わっている、まあ、ビラトリ町に伝わっている踊りなんかの、フレーズも全く同じですね。サポータップからキーキー、エコタンタップからキーキーですね。これサポータップからっていうのはあなたのお姉さん。で、タップからっていうのは踊りなんですね。これは、昔々は男も女も、踊ってたやつをタプカラと言ってたそうです。この本によると。して、現在では男だけが、力足を踏みながら、両手を開いて、肘は90度ぐらいに曲げて、左足、右足とこう、力足を踏みながら、ちょっと、って、まあ、今私の声は、なんか唸ってるようですけども、実際の踊りもそんなような、こう、男の人が腹の底から声を出して、意味はないんですけどね。それでこう踊るやつをタプカラって言うんですけども、このスズメの踊りのフレーズとかですね、見ると、あ、これも結構面白いなというのがあります。で、あと、この猿川流域では踊りのことホリッパって言うんですよね。で、ホリッパっていうのは、この猿川流域だけで、それ以外の地域ではリムセっていう言い方があるんです。で、それについても実は、言及されていて、何かその火事があったり、事件事故が起こって、神様に対して抗議をする。それを二円ホリピって言うんですよ。で、その二円ホリピというのも一種の踊りですよね。で、その踊りが、他のところではリムセというけれども、その二円ホリピのやつが、ホリッパというふうになったのではないかというようなことも書かれてまして、私も、他の地域とこのビラトリ地域では踊りの言い方違うなというふうに思ってたんですけど、そのようなことも書いてますし、あとは、 ウポポというやつも、この猿川地域では、座り歌っていうんですよね。でも、阿寒の方だと別に座り歌に限定することなく、立って踊るやつもウポポというふうに言うというふうに書いてました。ですから、まあ、アイヌ語を、まあ、やっている私としても、これは非常に、勉強になるなと。その文化的なこともわかりますしね。いい本だなと思っています。ぜひ、皆さんも読んでいただきたいと思います。アイヌ文学、チリマシホのアイヌ文学、チリマシホ著で、編集は小坂博信さん、発行は2012年11月10日、出版社は株式会社クルーズで、出ております。これは1260円だったかな、値段は。私たまたまですね、隣町の、1260円ですね。消費税込みで1260円。たまたま隣町の向川町っていうところの生協行ったらですね、この本があったんですよ。で、それで、買いました。この本の存在自体は、大野さんからも聞いてたんですけれども、まあ、本屋にたまに行って目についた時買わないと本って買えないもんですからね。やっぱりその時買うのがいいなと思って、まあ、今回、紹介させていただきました。ピリカカンピソチをこれで終わります。はい。第141回目の最後のコーナーです。それでは、仙石さんからですね、FM ピパウシのお知らせをお願いいたします。
FM ピパウシからのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに、帯広市のFM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますとダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますのでぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくかお手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二豚に二豚に子供図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
はい、ありがとうございます。今日はですね1月の13日でしてちょうど保存会ビラトリアイヌ文化保存会と二豚にアイヌ語教室の合同の新年会が午後1時からあります。まあ、我々もですねこの放送終わった後、合同の新年会に出席を予定しております。FM ピパウシ第141回目の放送もお別れとなります。次回は来年の2月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
イヤイライケレ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア Pia, 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 pia